覚えている限り体の特徴をたどってみると、確かに、ほくろの数、その位置、古傷の手術跡が残っていて、間違いなく本人であるとわかったそうです。矢倉を返せば、それらのことを高松さんが覚えていなければ、どこをどう見ても判別することができないほどに、遺体の損傷は激しかったそうです。がっくりと落ち込んでおりますところに、やがて優君のご家族も合流して、ご家族がお持ちになった優君の医療記録、こうしたものをもとに司法解剖が行われることになったそうです。しばらく待っておりますと本人に間違いないと証明されて、いやただ、問題はこれがただの事故であったのか、それとも何か事件に巻き込まれていたのか、はたまた自殺であったのかと、その特定が難しい。特定が済むまではご遺体を渡せないというような、こんな説明を受けてご家族は、一度はばからずその場に泣き崩れた。高松さんもその場に居合わせたわけですが、自分でも驚くほど涙が出なかった。こんなに悲しいのに苦しいのに、胸が押しつぶされそうになりながら、一滴の涙がこぼれることもない。時間とともに地に足がつかないようなふわふわとした感覚になって、どのように家族とお別れをしたのか、ふらふらとした足取りで一人暮らしていたアパートに帰ってくる。今朝出るまでは、この部屋の中に、久方ぶりに、らしさを取り戻した優君の姿があった。今しんとしたその部屋に帰りついてみる。今にも部屋の奥から、おお、高松、お帰り。優君が出てきそうな気配さえ残っていた。喉が渇いた。いや、夢だ。今見てきたものは全部嘘だ。何が本当かもうわからないという状況で、とにかく水を一杯飲もうと台所に入って、そのシンクを見た。昨日の昼間、嬉しそうに優君が料理を作ってくれていた光景を思い浮かべながら、今目の前のシンクの中にあるものを見て、初めて高松さん咳を切ったように、ドーンと涙が溢れた。そこからは、今までに経験したことがないような、抑えても抑えても声が出て、止めどなく涙が溢れ出る。いや、もう両の拳で拭っても拭いきれない。ほとんど絶叫のようにして泣いている。それもそのはず。頭の中では、昨日の昼間の楽しそうな光景が蘇ってきながら、今涙でにじむシンクの中には、ネックレスごと燃えかすになったお守りが置いてあった。